今朝私たちに与えられました聖書を拝読いたします。ルカによる福音書4章1節から13節までです。新約聖書の107ページです。ルカによる福音書4章1節から13節。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。神の子なら、この石にパンになるように命じたらどうだ。イエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えになった。さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った。この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。イエスはお答えになった。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子なら、ここから飛び降りたらどうだ。というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じて、あなたをしっかり守らせる。またあなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支える。イエスはあなたの神である主を試してはならないと言われているとお答えになった。悪魔はあらゆる誘惑を得て、時が来るまでイエスを離れた。ください。誘惑と題して、宍戸俊介牧師からメッセージを伺います。
ただいま、ルカによる福音書の4章の1節から13節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて、イエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。主イエスが荒れ野で悪魔から誘惑を受けられたという記事です。でこの記事を聞くときに、とても大事なことがここに語られています。荒れ野でイエスを試みたのは悪魔であった、そう言われているのですが、実は悪魔がイエスを試みるということを神様が認めておられるということです。この荒れ野において直接にイエスを試み誘惑してくるのは悪魔ですが、しかしその悪魔のもとにイエスを導き、さまざまな試練を経験させているのは聖霊なる神様 でいらっしゃるのです。で、私たちも地上の人生の中で時に試練とか試みと言われるような大変に厳しく辛い経験をするということがあるかもしれません。私たちはそのようなことを考えますと、これを大変怖がり、何とかしてそういう悪い出来事が自分の上に及んでこないようにということを考えがちです。しかし実は試練に直面し困難に出会う、そのような時にこそその厳しい経験の上にもなお神様がおられるのだ、神様が今自分が経験しているこの厳しい状況をご存知でいらっしゃるのだということを信じて、神様に試練を少しでも短くしてくださるようにと祈ることが大切なことではないでしょうか。試練や苦しみに出会わされる日にこそ私たちはいよいよ神様に深く信頼を寄せ、神様にこそ固く取りすがって歩むものとされたいと、そのようなものにさせていただきたいと願うのです。しかしです、この記事を聞いて不思議に思うという方がいらっしゃるかもしれません。神様がもし本当にあらゆる試練や苦難の上におられるというのであれば、どうしてそもそも神様はそういう辛く苦しい経験を私たち人間にお与えになるのでしょうか。神様がすべてを支配なさっておられるというのであれば、そこではもはや悪魔の出る幕がなくなったって良さそうなものなんです。どうして神様はそんなふうになさらないのだろうかと不思議に思う方がいらっしゃるかもしれません。で、確かにそう思うんです。神様がご自身の道からをもって悪魔の働きを抑え込もうとなさるのであれば、悪魔はもはや人間には手出しができなくなるだろうと思います。そしてその結果、見た目には人間に大変麗しい生活が訪れてくるかもしれません。しかしです、神様がそうなさらないのにはやはり理由があるんだろうと思うんです。それは実は私たち自身の中に深く根を下ろして、私たちを蝕んでいる罪というものを神様が本気で退治なさろうとしておられるからです。で、仮に神様が力ずくで悪魔に立ち向かってくださり、それを抑え込んでくださると、そういうことが起こるとすれば、上辺や見かけにおいては私たちの生活は大変麗しく安楽なものになるかもしれません。けれどもです、もしもそんな仕方で神様がすべての悪を抑え込んでしまうとすれば、その時に私たち自身というのは一体どうなってしまうでしょうか。 おそらく神様のなさりようにすっかり慣れっこになってしまうのではないでしょうか。神様が悪と戦ってそれを抑え込んでくださっているということに感謝するどころか、神様が働いて私たちの生きる世界を導いてくださっているということにすら思いが至らなくなるのではないでしょうか。そして神様がいろいろなことを整えてくださって安楽な中に持ち運ばれてもなお、私たちは自分の置かれている境遇に不平を並べ不満を語りながら生きてしまうようなことになるのではないでしょうか。しかしそれはまさに人間の罪の姿なんです。私たちは特にエゴイストと言われる人でないとしても、ごく当たり前に自分中心に物事を考える、自分の思い通りにことが進まないとどうにも気が済まないような、そういう傾きがあるからです。で、それが人間の罪の現実だろうと思います。神様はそういう人間の罪の現実を真剣に取り上げて、これと正面から向き合い、罪から私たちを清め離れさせようとなさるんです。独り子である主イエス・キリストの御業を通して、私たちが抱えている罪を厳しく断罪して、人間の罪をすべて主イエスに負わせて、あの十字架によって清算をつけてくださろうとなさるんです。神様はそのように計画をなさり、そして主イエスはまさにそのような救い主として行動をなさいます。しかしそのような御業がなされる際には、これは当然のことですが、激しい戦いが生じるということが予想されるんです。そこで神様はあらかじめ主イエスを荒れ野へと導いて、悪魔と直接対峙をするようにしてくださり、主イエスが人間の罪を背負ってその罪の悪と戦うように訓練をなさいました。それが今日私たちが聞いている荒れ野の誘惑と呼ばれる出来事だったんです。主イエスが伝道の交渉外にお入りになって、十字架への道のりを実際に歩み出す、その前に悪魔と直接に向き合うように神様が導かれ、そして悪魔の試みがどのようなものであるかを前もって主イエスに経験させられたのでした。それは実際の伝道の生涯の中で悪魔に騙されたりごまかされたりしないようになさるためです。さて、では悪魔は一体どんなふうに主イエスを試みようとするんでしょうか。最初の出会い、ファーストコンタクトにおいては、悪魔は全く敵対的ではなくて、それどころか心から主イエスのことを尊敬し崇拝し信頼しているような素振りで主イエスに近づきました。3節のところです。そこで悪魔はイエスに言った。神の子なら この石にパンになるように命じたらどうだ。で、私たちはここで語っているのが悪魔であると初めから分かっているもんですから、ついこの言葉を色眼鏡をかけて読んでしまうようなところがあります。すなわち最初から怪しげな言葉だと思って聞いてしまうところがあるんです。すでに新共同訳聖書の翻訳の文章にも幾分そういう気持ちが、現れるような言葉遣いがされています。しかし元々の聖書、ギリシャ語で書かれた聖書でこの言葉を読むと、悪魔は思いのほか丁寧な言葉で主イエスに語りかけているということがわかるんです。悪魔はここで言うんです。あなたは神の子です、神の子なんですから、この石にパンになるようにおっしゃったらいかがですか。実は悪魔はそういうふうにここで語りかけています。新共同訳聖書の訳ではです、神の子ならというふうに少し存在にも聞こえる言い方に訳されているんです。で、そうするとこの乱暴で雑な言葉の陰にシエスへの不信感とか反発が潜んでいるようにも聞き取れます。でも神の子ならというこの言い方はです、実際に読んでみますと、文法的に言えば仮定を表す仮定文じゃなくて条件を言い表している条件文なんです。つまりあなたが神の子だったらっていう仮定をしているんではなくて、あなたは神の独り子です、そういうふうに言ってるんです。神の独り子なんだから石をパンに変えることなど造作もないことでしょう、そういう言い方で悪魔は近づいてくるんです。で、直前のところでシエスが空腹を覚えられたというふうに言われています。で、空腹を覚えているシエスを見て近づいてきて、あなたはこの石をパンになさったらどうですか、でそういうふうに言ってるわけですから、まるで心の底からシエスを崇拝し信頼し、またシエスの空腹や健康状態を気遣っているような、そういう語りかけを悪魔はするんです。ここではむしろです、そういう語りかけを聞いたシエスの方が一見親切そうに聞こえる悪魔の言葉に対して突っ剣道に突き放すような返事をなさっておられます。4節のところです。イエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えになった。で、シュエスは悪魔の正体を見抜いて返事をしておられるので、こういう固い態度を取っておられるんです。ですが仮にです、私たちがここで悪魔とシュエスが行き合って言葉を交わしているこの場面に、まあ、立ち会って目撃したとしたらどう思うか。シュエスの方があまりに素っ気ない態度で返事していると思って、もしかすると悪魔の方に同情してしまうかもしれない、そう思います。空腹のシュエスを気遣って、せっかく優しげな言葉で空腹を満たしたらどうですか、そういうふうに言葉をかけてもらっているにもかかわらず、シエスの返事というのは何とも冷淡ではないか、そう思ってシエスに反発を感じるということもあるかもしれません。しかしです、上辺はいかにも親切そうに聞こえる悪魔の語りかけの中に、実はシエスに対する最初の罠が潜んでいるんです。ここで悪魔は言うんです。イエスよ、あなたは神の子だ、神の子で何でもできるんだから、その力をあなた自身のために用いるのがよろしかろう、そう言うんです。ところがまさにここに罠が潜んでるんです。一体どこに落とし穴があるのか。シエスは神の独り子だ、悪魔はまずそう認めます。で、これは実際その通りです。 少し前のところでイエス様が洗礼をお受けになったときに、天から声がして、あなたは私の愛する子というふうに呼びかけられたという記事がありました。まさにイエスは神様の一人子なんです。ただ悪魔の罠はその先にあります。神様の御子であるイエス様は神様の力によって何でもすることができるんだから、だからその力をあなた自身のために用いて何でも思い通りにするのがよろしかろうと悪魔はささやくんです。神様からいただいている力を神様に従って生きていくために用いようとするのではなくて、あなた自身のために使ったらいい。悪魔はそうそそのかします。そしてここに落とし穴があるんです。神様が一人子であるシエスのことも、そしてまたその先にはです、ご自身の子らとしてくださった私たち自身にも御言葉が語りかけられるということがあるんですが、私たちのこともイエス様のことも神様が深く愛して力を与えてくださいます。神様の力に預かるものとしてくださいます。でイエスがその生涯を通して神様の御旨を尋ね求めて神様に従って歩もうとなさって、大いに力に満ちておられたように、私たちキリスト者もまた御言葉を一生懸命聞きながら、神様がどういう思いでこの私に生きるように今日の命を与えてくださっているんだろうか、そう考えながら、神様がどうかこの私を助けてくださいますように、そう祈って生きるときには大いに力を与えられるんです。ところが悪魔はです、そういうあなたは神の子だ、神様の子らだ、そう言って、これは本当のことなんでその通りなんですが、相手を嬉しい気持ちにさせておいて間髪入れずに言うんです。あなたはそういうものとして特別な力を与えられてるんだから、なんであれあなたの思い通りに生きたらいい。あなたの力を、あなたに委ねられている力をあなたの必要に応じて思い通りに使ったらいい、そうささやくんです。今日風に言ったらどうなるか、自己実現なさい、そういうふうに悪魔はささやきかけるんです。ところがまさにそれが落とし穴なんです。私たちは神様から愛されている、だからもはや神様抜きにして何でも自分の思い通りにすればいいというふうにはならないだろうと思うんです。何といっても私たちに与えられている力の源は神様ご自身だからです。神様を差し置いて神様を抜きにしたところでも力が自由に私たちが使えるというわけではないんです。神様、悪魔の策略は、あなたは神の子だと言って相手を喜ばせ、そしてそこでシエスが空腹なのにつけ込んで、シエスと神様との間柄を引き裂いてしまおうとするものでした。そのためにまずは神の子ならという本当のことを口にしてシエスを油断させようとしたんです。しかしシエスはその手には乗りませんでした。人はパンだけで生きるものではないと書いてある。そう聖書の言葉を引用してお答えになります。でこれは新明記の言葉です。旧約聖書の新明記の8章3節にこんなふうに言われてるんです。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。 人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。旧約聖書の出来事を思い出す方もいらっしゃるだろうと思います。神様が荒れ野で40年間イスラエルの民をマナによって養ってくださったということを思い出させるような言葉です。イスラエルの人たちは40年の旅の間、常に安楽で安全な旅を続けたわけではありません。時に苦しみに出会ったり、飢えを経験したり、困難に直面することがあったんです。けれども、そういう厳しい経験を通して、イスラエルの人たちはどんな場合にも神様が共にいてくださる。そしてこの私は神様が与えてくださる食物によって養われ生きることができるのだ。神様の御言葉と霊に導かれて生きていくことこそ本当にこの私を確かにするのだということを知るようにされたんです。主イエスは現に今荒れ野におられひもじい思いをしておられます。けれども、そういう厳しい経験というのは、これから悪魔と戦われ、困難に出会うときに、そこでも神様に信頼して生きることが間違いではないということを知るための訓練なんです。主イエスはまさに、今置かれた状況にぴったり当てはまる旧約聖書の言葉を引用して、悪魔の誘惑を退けられました。で、この最初の問答だけではありません。この後も二度繰り返して悪魔とのやり取りが交わされるのですが、そこでもシエスは旧約聖書の御言葉を思い出して、ご自身が父なる神様から離れることがないようにと身を守られます。このようなシエスの姿勢からは大いに聞くべきものがあるように思うんです。悪魔が神様と神様の子らの間柄を引き離して、神様から私たちを切り離そうとするときに、そういう誘惑がやってくるときに、私たちは聖書の御言葉を思い出して、その中に逃げ込むことが許されているんです。シエスがご自身の置かれていた状況を御言葉によって思い巡らし理解なさったように、私たちもまた聖書の言葉に照らされて、聖書の言葉の光に照らされて、自分自身のことを考え、自分の在り方や今の状況を知るものとされたい、そう思います。そしてそのようにされるためにも、聖書の言葉に親しんで、私たち自身の中に聖書の言葉を蓄えるようにされたいと願うのです。御言葉に聞き、その御言葉によって身を守るというやり方をシエスがなさった様子を見て、悪魔は次の誘惑を仕掛けました。世界中の人々の暮らしをシュエスに見せながら、そのすべての繁栄と栄華を与えよう、そう語りかけたんです。5節から7節のところです。さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った。この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だから、もし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。この二つ目の言葉のどこに落とし穴があるんでしょうか。悪魔は、 シエスに十字架とは別の道を提案してるんです。十字架のように厳しい道に向かわなくても、もっと手軽で簡単に世の支配者となることができる、そういうふうにシエスに囁くんです。一切の権力と繁栄をあなたにあげようと言ってるということは、そこで必ずしも暴君になれと言ってるわけではないんです。シエスが手にした権力や繁栄を人々に分け与えることができれば、それによって幸せになった人たちはシエスを恩人のように感じ喜ぶことになるでしょう。それでいいじゃないかと悪魔は言うんです。悪魔と手を組んで悪魔を拝みさえすれば、立ちどころにこの世は楽園のようになる。イエスよ、ぜひそうするのがよろしかろう。悪魔はそう言います。しかし悪魔が語る楽園というのは、悪魔にとっての楽園ではあっても人間にとって本当の楽園になるとは限らないんです。仮に十字架が抜きで救いの技がなされるとしたらどうなるか。シエスが十字架におかかりにならなければ、そこでは人間の罪は清算されることなくずっと残り続けることになるんです。罪が残るというのはどういうことか。神様との深いつながりも断たれたままになるということです。そして神様に信頼して神様から慰めと力を与えられて生きていくという、そういう生活も始まらないことになります。そういう状況で、ただ上辺だけが幸せそうに装われることがあるとしても、そこで人間は果たして本当に心の底から安心して生活していくことができるんでしょうか。神様がこの私のことを知っていてくださる、神様が共にいてこの私に生きるように絶えず呼びかけてくださるし、必要なものを与えて支えてくださる、そう信じればこそ私たちの人生というのは初めて本当に平安に生きていくことができるんじゃないでしょうか。シエスはここでも聖書の言葉によって悪魔の誘惑を退けられるんです。8節のところです。イエスはお答えになった。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。これも申命記の言葉です。申命記の6章のところで、神様はただお一人唯一の主であるということが教えられる。でその言葉に引き続いてこんなふうに言われるんです。あなたの神主を恐れ、主にのみ仕え、その皆によって誓いなさい。恐れて従い、お仕えする相手というのはただお一人だけである。そう聖書が教えている言葉です。シエスはこの言葉を思い出して、悪魔にひれ伏し、その軍門に下って形だけの幸いや幸せを築くということに抵抗なさいました。シエスはあくまでも神様のご計画に従って救いの技を実現しようとなさいます。すなわちご自身が十字架におかかりになって、そして人間の罪をすべてその十字架にかかるご自身の側に引き取って、苦しみを持ってまた死を持って清算をなさるという仕方で、人間を新しいもの、清められたものとしようとしてくださるんです。うまくシエスを懐柔できなかった悪魔は、3度目に今度は悪魔の方から 聖書の言葉を出してシエスを惑わし引っ掛けようとしました。9節から11節のところです。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子ならここから飛び降りたらどうだ、というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせる。またあなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支える。悪魔は十字架抜きの救いを望まないシュエスをエルサレムに連れて行ったんだと言われています。で、このエルサレム郊外のゴルゴタの丘の上でやがて十字架の刑が執行されるんです。神殿の屋根の端の高いところに立たされたシュエスの目にはおそらくゴルゴタの丘の様子が見えたのではないかと思います。そこにシエスを連れて行って悪魔は最後の誘惑を行うんです。ここから飛び降りたらどうだ。もちろん直接には神殿の屋根の高いところから飛び降りたらどうだという意味ですが、しかし実はこれは十字架の場所を見せながら囁いている言葉でもあります。十字架にかかるのを思いとどまるのは今のうちだぞ。ここから飛び降りたらどうだ。十字架にかかるのをやめにしたらどうだ。悪魔はそういうふうに脅しをかけるんです。でもしもシエスが神殿の屋根から飛び降りたら、神様が天使たちに命じてシエスが地面にぶつからないように支えさせるということが起こるかもしれません。するとそれを見た人たちは大いに驚いてシエスを特別な方だと信じるようになる。そういう仕方でもエルサレムの王になることはできる。そういうふうに悪魔は主をそそのかしたんです。普通の人にはできない不思議な行いをしてみせて人々を大いに驚かせて、それによって自分を特別な力あるものと見せて支配者になれ。悪魔は聖書の言葉を持ち出しながらそうシエスを誘いました。で、この聖書の言葉というのはもともとは詩篇の91編の11節と12節に出てきます。そしてこの詩篇の91編というのは本来はです、神様への信頼を言い表している詩篇なんです。信頼の詩篇です。そしてその詩の中で悪魔が引用した箇所というのはです、神様がご自身に信頼する人間に対して、その人どんな境遇にあっても守り導いてくださるのだという信頼を詩人が言い表している言葉なんです。この詩はどんな危難に遭遇してもきっと神様が守ってくださる、そういうふうに詩人が語っている言葉です。ところが悪魔はです、これを曲げて使うんです。本来は神様への信頼を語っている言葉なのに、信頼をして生きるのじゃなくて実際に人々の前で屋根から飛び降りて見せたらどうか、そうしたらば奇跡を見た人たちは驚いてあなたに従うようになるだろうって、そう言ったんです。ですからこの聖書の使い方っていうのは聖書の言葉を用いているようですけれども、実際にはもともとの聖書が語ろうとしている事柄をねじ曲げて語っているということになります。シエスがもたらそうとしておられる救いは、 人間が罪を清算されたことを信じて悔い改める、そして神様に信頼を寄せて生きるようになるという救いです。それで主イエスは悪魔の申し出をもう一度、これも申命記6章16節の言葉を引用して退けられるんです。今日の箇所の12節のところです。イエスはあなたの神である主を試してはならないと言われている。悪魔が、主イエスはどうしても神様のご計画から離れないのだということを悟って、誘惑を諦め離れ去ったのだとこの後語られています。しかしそこにはなお気がかりな言葉が一言加えられているんです。それは時が来るまでイエスを離れたという言葉です。時が来るまでというんですから、やがてもう一度悪魔がシエスに今度は本気で襲いかかって、今度は試みとか誘惑ではなくて真剣勝負を挑んでくる時が来るんです。でそれはいつかというと、シエスが実際に十字架におかかりになる時です。でその日には悪魔は実際にシエスの命を脅かして、最後までシエスが十字架の道を歩まれるのか、神様のご計画に従ってその御業に最後までシエスが仕えて歩まれるのかということを眺めるようになります。しかしまさにシエスはそういう仕方で神様の御心に従って十字架への道を進むという仕方で神様に従い続けられたんです。シエスが洗礼を受けになって、そして私たち人間のために取りなしを祈っておられたときに、天から開かれた御声を思い出させられます。天からの声はこう言っていました。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。シエスはまさに今日の誘惑の記事の中で、神様の御心に従うもの、神様の御心に従う方、御心にかなう方として悪魔からの誘惑や脅しにもかかわらず十字架への道を進んでくださいました。そしてその先に、確かに私たちの罪を十字架の上で清算してくださって、私たちにはあのイエス様のゆえに神様に信頼して生きていいと言われる新しい命が与えられているんです。今日私たちがこの場所に集められて神様を讃える賛美を捧げ、また祈りを持って生きていくのは、まさにこのシエスキリストが私たちの仲立ちとしていらっしゃるからなんです。シエスに感謝してその御業を讃えて生きる、そのような幸いな生活を歩むものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、シエスが公の伝道生活にお入りになる前に、あれのにおいて悪魔から試みを受けられ、そしてあなたと私たち人間の間を引き離す、悪魔がどのような仕方でシエスに臨み、また私たちにも臨むのかということを経験してくださいました。シエスはそのすべてにおいてご自身に与えられている救い主の務めからそれないように、御言葉によってご自身を守りながら、あなたのしもべとしての在り方を確かにされたことを聞かされています。どうぞ私たちもまたそれぞれにあなたから与えられている命を感謝して、あなたから与えられたものとしてふさわしく歩んでいくことが許されますように、私たちに与えられているこの地上の時とまた生活を主イエスキリストに 励まされながら、あなたのしもべとして愛を行って生きる、その生活へと向かっていくことができますように、どうかお導きください。なお、この地上には多くの戦いがあり、苦しみがあり、試練があることを私たちは知っています。どうかその一つ一つの時に、主イエスがそうなさったように、私たちも御言葉の光のもとに自分自身を置いて、あなたが覚えてくださり、私たちを照らし支えてくださっていることを知る者として、ふさわしく歩むことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。